川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
8月6日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
暑いというね、ことを言ってしまったら余計にこう暑さをね感じてしまいそうなので、あんまり言いたくないんですけど、でも暑い。
暑い。暑いはい、暑いです。マスクは必要だしね、でも呼吸がちょっとね、苦しいし、まあ、ね、他の人、他人をね、守ることも必要ですし、でもやっぱり自分のことも守んないといけないのでね、こう、マスクを少し外してみたりとか、距離を置いているときは、ちょっと外してみたりとかね、皆さん工夫をしていただけたらと思います。いただけたらって別に政府の人じゃないんですけどね、私ね。
はい、失礼
いた
します。
はい。はい、さあ、番組を始めていきます。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルの情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る
弾丸早口ツッコミどころ満載だけれど、今日は爽やかバージョン、色っぽさバージョンでお送りする
トークバラエティなんですよ。
耐えられる
かしら、そうなんですよ、そうなんですあなたの川崎ショータイム、小杉市長のお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは私 DJ 恵子こと武蔵小杉在住笹田恵子です。先週ね、パーソナリティ就任の若手、はい、ルルお姉さんとゆうゆうが進行してくれたでしょ、
はい、
で なので本日は若手には出せない色っぽさでお送りしようと思っている
そういう方か。
そうなの、対抗してるの。
なるほど、
はい、ラジオで色っぽさが出せるかっていうのね、今日の、テーマになっております。はい、ドクネソンちゃんは別のお座敷のため本日もスタジオにおらず、はい、番組公式プロデューサーシチュさんは今スタジオの外、こちらもね、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM も安全を守るためスタジオの人数制限をしております。はい、そして本日のアシスタントパーソナリティは、
はい、アシスタントパーソナリティ、
まあ、
大丈夫です。
いえいえ、とんでもない、こちらこそ。自称ゆめみがさき動物公園専属アイドルガベのリーダーでおしゃべり担当。
色っぽさなんて少しもないや、
う
ん、なので、
ね、
いや、うん、ですので、も今日はけいこさんに圧倒され続けようと思っております。ゆうゆうことおつかゆです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、そしてもう一人のパーソナリティ、ルルお姉さんなんですが、今日はねアシスタントディレクターとして走り回ってくれます。
はい、
ね、AD の仕事っていうのを先週 ね、
はいはい、
ね、ルルお姉さん、先週私ちょっと AD 体験してみたんですけどねコピーの取り方が難しかったシートのね、ありがとうございます。
はい、
AD も大変なんですよ。はい、さあ、そして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいてます。少しね、お声出していただいてました、ご紹介させていただきます。放送214回を迎える本日、まだまだ変貌を続ける武蔵小杉、住民から見た今をテーマにしました。さあ、神奈川県川崎市中原区にある武蔵小杉なんですが、川崎 FM のスタジオがあるのも武蔵小杉なんです。十数棟のタワーマンションが立ち並び、警察署、消防署、区役所など公共機関がコンパクトに集中しています。全国でも有数の電車アクセスで交通の便は非常にいいのも魅力です。セブン&アイホールディングが運営するグランツリーをはじめ、大きなショッピングモールが立ち並び、昔ながらの商店街、駅前通り商店街、法政通り商店街、サライ通り商店街、まだまだあるんです。小杉サードアベニューの全面開業を控え、まだまだ建設計画が進む武蔵小杉、住みよい街としてますます人気になる一方、朝の駅混雑や昨年の台風19号による被害も話題になりました。実際住んでみて、体験してみてどうなの、このような話を伺うのは本日のゲスト、武蔵小杉のタワーマンション在住、株式会社フォン代表取締役社長、デザイナーの本平元井さんです。よろしくお願いします。はい、本平元井さんには武蔵小杉の今、そして本音をお伺いしたいと思います。武蔵小杉のね、住民の方たちにはおなじみの小杉フェスタ、そのねデザイナーでもありメンバーでもいらっしゃいます。よろしくお願いします。さあ、ゴーゴーロケ地のコーナーなんですが、なんでだなってなっちゃった。はい。次回は8月の20日を予定しています。選手の方がね、生で出演してくださいますので、お楽しみにしててください。はい、そして今日も社会勉強に来てくれました、現役大学生の林ゆりなさんが見守る中、 進めてまいりたいと思います。スタジオの外でね手振ってくれてます。
かわいら
しいな。はい、ありがとう。
かわいらしいなっておばさんみたいです。大丈夫ですか？
そういう気持ちでもなっちゃいますね。
若いのにね、
はい、大変です。ありがとうございます、
はい、はい、皆様からのお便りメッセージもお便りお待ちしています、はい、ゲストの方への質問もお受けしますよ。たくさんください。皆様からのお便り、パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます、うん、Facebook もあるのでそちらでも大丈夫、はい、採用された方で住所と本名が記載されている方には、うん、はい、小杉スイッチオンの素敵なあれですよね。
素敵なあれです。
あれですよ。あれがプレゼントされます
よ。そうなんです、ね、あれがね、
これ本当にプレゼントあるんですよね、
うん、
ゆうゆ
う、
ね、
そうなんです。あの、今まで我々もなんだなんだって言ってたんですけどね、あります、あることが
確認できました、ね、
確認できましたので、
実際に確認しました、
はい、はい、ということでお便りをお待ちしております。
急に作ったわけじゃないですか。
そうですかね、もともと予定しました、はい、さてさてお天気も気になります。今日これからの川崎市中原区の天気、このまま晴れ、うん、ただ湿度が 82%、 暑いですね、はい、
ただね、なんかまとわりつく暑さではなく、ちょっと風やっぱりあります
か、
ちょっと過ごしやすいのかな。そうなんでしょうね。
まあでも24時の段階でまだまだ27度予想になっているので、熱中症対策ですね、あと日焼け止め
できましたね。もう駅からスタジオの間もじりじりじりじりね。
はい。元井さんも抜けてました？
いや、僕全然してない。
今回はいい感じに焼けてらっしゃるのでね。
はい。はい、焼いてください。ね、はい。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたの主役の川崎ショータイム小杉ティッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CMS ティッチオン。ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから。この街に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分。武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店。皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、 CM をねお送りしているんですけれど、はい、この合間で、はい、皆さん以前と違うのをお聞きいただいてますかね。
あ、CM の、ね、
あれ言う、
知らなかったみたいな、
さあ間違い探しの要領で、うん、来週もしっかりこの CM 聞いてみてください、
うんうん、
昔とちょっと違うんですよね。はい、はい、うーん、ということで元井さんもうなずいてくださっています。でしかもこの CM の最中にね、今プロデューサーのシチューさんがたくさんあるよということで、特別な何かを持ってきてくれましたね。
でも特別はたくさんは数に数量に限定です
かね。あるんです、特別ですからね。いけませんね。ということで、はい、79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、爆笑弾丸トークじゃなかった、間違えちゃった。世界にまでだった。言葉間違えちゃった。はい、はい、世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと、
はい、二丁目三ヶ崎動物公園専属アイドルガムのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうです
。はい、もうここまでね、ずらーっと早口で来てるんですけどね、ちょっとフリートークさせてもらおうかな、ゆったりとした気分ね。私ね、個人的によく SNS 投稿するんですけれど。
すごく真面目になってますよね、ケイコさん。
元井さんもよく
してますね、はい。
ね、はい。やっぱり文章だけだと伝えにくいんで、写真撮ってそれ載せるんですけれどね。
はい。
私めっちゃ下手なんですよ。めちゃくちゃブレるの。
そんなことないと思いますけどね。
そうですか、
見てください。おっしゃってるけど、そんなことないと思う。
そんなことないと思います
けど
ね。
ゆうゆうはさ、やっぱり写真撮られ慣れてるじゃない、はい、アイドルだからさ。
そうですね。なんとなくポーズとかはすぐ撮っちゃうかもしれない。
撮る方はどうなの？
撮る方は、なんかこう狙って、いい感じっぽい写真を撮ってみるけど、全然センスがないの丸バレみたいな感じの写真になっちゃいます。
緒だね。本日のゲストのね、元井さん、本平元井さん、デザイナーさんですよってご紹介したんですが、なんとなんとカメラマンでもあるんですよね、元井さん。はい、なんかコツあります？
まあ、いろいろあるんですけど、うん、あの、まあ、料理を撮るとか、うん、人を撮るとか、動物を撮るとか、まあ、いろいろなパターンがあると思うんですよね。はいはいはい、まあ、大体その3つが SNS って多いんですよ。うん、料理、うん、友達、ペット、うん、まあ、子供とかも含めてですけど。うんうんうん、で、うん、やりがちなのが、うん、真ん中にそれを撮って、うんうん、どうだみたいなのが、まあ、どれでもいいです。あの、料理だったら、
真ん中にやりたいじゃないですか。
そう。まあ、料理だったら、そのど真ん中に置いて、うんうん、はい、これ、可愛いでしょ、綺麗でしょ、美味しそうでしょ、って言うんですけど、もう全部撮りたがっちゃうんですよ。うん、皿の端ある、端々まで、うん。もう置いてある周りのジュースとかすべて、うん。もうそれは、日の丸写真って言って、うん、あんまりつまんないんですよ、構図として。
へ
ぇー。で、おすすめなのは、うん、料理だったら、ものすごく寄る。ものすごく寄って、ものすごく低く、
低く、
低く？
子供ぐらいの目線で、料理の、料理って実は高さが、基本なんですよ。盛り付けもそうじゃないですか。ご飯ってぺったり盛るよりも山形に盛った方が美味しく見えますよね。その盛りを見せるよ。で、さらに順光じゃなくて逆光で撮るんです。光を向こう側にして。
はい。いや、ちょっとね、人を撮るときはだって逆光だね。私から振った話なんですけどね、はい、ちょっと長くなりそうなんで、この後は、あの、皆さん有料で元井さんにコンタクト取って、有料で教えてもらってください。
続きは。
いや、でもこれだけ意識すれば、うん、料理は本当雰囲気が伝わりますよ、は
い。ちょっと私もやってみようと思います。ということで、元井さんにね、あの、質問などもお待ちしておりますので、でね、はい、皆様からのお便り、パソコンやスマホからコスイスイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプレイ、ハッシュタグの後にカタカナでコスギスイッチオンからお送りいただけます。
本井さん、本当に無料で教えていただきありがとうございます。いろいろと、
ね、続きは後でちょっと、
そうですね、続きはね、後でね。
じゃあ有料で。
はい。ここで一曲聴いていただきましょうね。
はい。
さあ、
一曲目は、
今回は有
料
ですね。
はい。本日 AD で頑張ってくださっております。うん、ルルお姉さんからのリクエスト曲、夏らしい一曲です。浜崎あゆみさん、ブルーバード。
音楽ね、一曲お送りいたしました。ブルーバード、浜崎あゆみさんでしたね。今もね、この曲を聴いている時にね、シチューさんとユーユーが入れ替わり
ました。入れ替わりました、ね。
はい、
スタジオに人数制限でお送りしております。
はい、さあ、続いては武蔵小杉周辺の情報をお送りするためにシチューさんに中に入ってきてもらいました。はい、シチューさん、お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。うん、今日はですね、特集が武蔵小杉の今ということで、うん、はい、あの、番組でもね、イベントのたびに取り上げてる駅前にある小杉コアパークのお話ししようかと思ってまして、
はい、イベント会場ですね。
はい、イベント会場としてこれまで恵子さんがね、たくさん司会したりとか、はい、今日のゲストの本平元さんもカメラマンとして走り回ったりとか、イベントに企画されたりとか、ね、住民のみんなに活用されてきている小杉コアパークなんですけども、はい、実はですね、今年の、おそらく9月頃から約1年間工事に入ります。改修工事が始まります。
1年、
はい、
長いですね。
長いです、うん、ちょっとどれぐらい長引くか分かんないんですけど、はい、今のところ、まあ、9月から、まあ、来年の9月頃までっていうふうに言われてまして、その改修工事の内容なんですけども、はい、川崎市とですね、株式会社 の東急さんが、
うんうんうん、
あのコアパークのより魅力的な活用に関する覚書を締結しまして、はい、今小杉コアパークって、うん、ベンチが少しあって、広い、なんていうのかな、イベント活用しやすい広場になってるんですけども、 そこにですね、2棟、建物が建つと、カフェと食物販を想定したような2棟の建物が建って、それからもうちょっと緑が増えたりとか、うん、1個得るベンチが、置かれたりとか、うん、でそれからですね、今東急ストア側のその電車の高架下のところに
フェ
ンスと植栽があるんですけど、
ね、
それも取り払われて、はい、駅から小杉コアパークにダイレクトにアクセスができるようになると。
行き来しやすいですね。
そうなんです。うん、まあ、それによって、その、小杉コアパークも一時避難場所とか、そういうね、災害時の避難場所に、はい、なってますので、うん、駅からこう、迂回せずに、ダイレクトに、はい、行き来ができるということで、そういうふうに動線が向上するんですけども、はい、そういう工事が行われる予定なんですね。それで、 小杉コアパークって、はい、あの武蔵小杉の盆踊り町会とそれからエリアマネジメント商店街と一緒になって、開催してきた盆踊りの会場でもあるわけなんです ね、 これまでは、うん、今年は開催できなかったんですけども、うん、来年もちょっと工事の時期にあの被るので開催どうなるかっていうところなんですけども、はい、まあ、工事終わった後も盆踊りはおそらく開催できるようにというふうに東京さんも川崎市の方も、うん、それからコアパーク管理運営協議会も協議をして、そういった行事が残せるようにっていうふうに進めてますので、はい、これまで通りまた皆さんに活用してもらいながら日常的に憩える場所が駅前にできるんじゃないかなということで、はい、期待してます、
はい、その小杉コアパークを、はい、協議してくださってる方たち、今は何でしたっけ、
小杉コアパーク管理運営協議会、
はい、の方たちがやはりこう、うん、何かやりたいから、うん、ぜひあそこでやらせてください、うん、イベントをみんなのために、小杉のみんなのためにイベントやりたいんですっていう声を上げてくださってるってことですね。
そうですね、まあ、日常的な憩いの場が不足してるっていうのは、うん、武蔵小杉の、まあ、少なくない課題でもあったんですけど、うん、まあ、そういったことを日常的にコアパークでベンチを増やして木陰を増やして憩えるようにしながらも、うん、でもやっぱり地域の晴れの日を作る広場、うんうん、もう必要不可欠ですから、それもその機能も残しましょうねということで協議をして、うん、工事内容を決めたっていう感じですね、
はい、ありがたいことですね、はい、まあ、早くねまたコアパークで、うん、みんながこう笑顔でね集まれるような ね、 ね、そんなイベント
外でのね、はい、お祭りが待ち遠しいです、
はいはい、もうそのイベントのたびにね本平元井さんもね走り回ってますからね。
そうなんですよ、
ね、デザイン物を作り
大変ですよ、
カメラをね、
はい、
持って、
はい、うん、で市中さんも当日大変ですからね、プロデューサーとしてね、はい、はい、ありがとうございます、はい、
ということでちょっと注目していただけたらなと、
はい、はい、本当にまだまだこれからいろいろと変わっていく武蔵小杉です ね、
ね、よりよく、はい、していきたいですね、
はい、はい、市中さんありがとうございました。このコーナーでは武蔵小杉また小杉からねアクセスしやすいエリアのお出かけ情報など、またね川崎市7区の情報なども紹介していけたらと思うので、中原区以外の情報もね皆さん教えていただけると嬉しいです。以上武蔵小杉周辺情報でした。時刻は14時18分を回りました。次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、はい、パフパフはありがとうございます、はい、してくれました、はい、さあゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです、はい、本日お答えいただくのはまだまだ変貌を続ける武蔵小杉、住民から見た今のトークを繰り広げていただく武蔵小杉のタワーマンション在住、そして武蔵小杉住民にはおなじみ小杉フェスタのデザイナーでメンバーでもあります株式会社フォン代表取締役社長本平元井さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ご準備よろしいですか。
はい、大丈夫ですよ。
丸かバスかの、
ね、まあ間違える気満々ですけど、
間違える気満々、
はい、
間違える気満々って、あの一応警察の方も聞いてると思うので ね、
はい、
お願いします。
頑張ります、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎十条小町の宮内桃子です。守るものがあるってかっこいいですよね。あなたも警察官になってみませんか。
はい、ももちゃんありがとうございます。ではゆうゆう問題お願いします。
はい、それではもとみさんに問題です。
はい、
電話が鳴るので電話を取ってみると、うん、電話口にこんなような言葉言われました。本平元井さんですか。こちらはスイッチオン警察です。犯罪グループを逮捕したところあなたのキャッシュカードの情報が漏れていることが判明しました。
なんだって。
そのため、偽物のキャッシュカードが、作られたあなたの口座から現金がふんじゃらふんじゃらふんじゃら、とにかくそれを防ぐためにですね、あなたのお手持ちの銀行の口座のカード新しいものに交換する必要がありまして、つきましてはまずはお手持ちのカードの暗証番号を教えてくださいませんでしょうか。
あ、すぐ教えます。
ゆいゆいさ、このコーナーさ、はい、衝撃場みたいになっちゃったの。
でまさか、まさきさんがこんな風に乗ってくださると、ね、はい。で、問題は、
はい、ここからが問題。
ここからが問題ですけど、うん、はい、今、架空の元井さんは、教えてくださいましたが、うん、はい、今のような電話がかかってきた場合、はい、その捜査協力のため、キャッシュカードの番号を教えてもいい、丸か×か。
まあ、 罰ですね。
罰ということは、
お手紙に集中
言ってなかった。
はいって言っちゃった。ゲストさんに言ってなかったとか言っちゃった。
さあ、それでは教えてはいけない。いや、教え、答えてよい。丸か罰か、本橋さん、罰。
はい。
正解は、はいはい、丸ということで教えてはいけません。もちろん教えてはいけませんけれども、うんうん、やっぱりですね、まだまだ、こういった、詐欺の手口にどうしてもこう騙されてしまう方が大勢いらっしゃるようで、改めて、気をつけていただきたいのが、警察、銀行、銀行協会などが、電話口でカードの交換をお願いしたり、暗証番号を問い合わせることはありえませんので、電話をね、このような不審な電話を取った場合はすぐに直ちに電話を切って警察に通報をお願いいたします、
はい、
もう一度言います。カードの交換、暗証番号、これを電話口で伝え、聞かれたらそれは間違いなく詐欺です。
はい、はい、ゆうゆうがね、あの劇を交えてこうね、はい、このコーナーを、
はい、力入っちゃ
追い上げてくれましたね、うん、でもそうなの、うん、意外と貶めした方たちってちょっとこの引っかかっちゃうかなってい
う。そうなんですよ、
ありますよね。
うちの母親もまだまだ、うん、シニアじゃないと思ったんですけど、すごい電話に乗ってて、なんか営業電話とかにすごい心配になりました、この間。
そうですよね、
はい、なんか口うまいですからね。
うん、私の母もね、やっぱりね、なんか喋ってくれることが嬉しいのかな。
そうみたいですね、
電話でね。
うん、
そこでちょっと心を許しちゃうこともあると思うのでね、皆さんもね、あのリスナーの皆さんも、お父様お母様にね、こうちょっと今電話してね、あ、今じゃなくても今ラジオ聞いててほしいわあの後でね、気をつけてよってね、一言電話でお伝えください、
ね、
はい、よろしくお願いしますということで、回答者はこの後すぐのコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのお客様、本平元井さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、簡単だったでしょ
さあ、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。本日はまだまだ変貌を続ける武蔵小杉、住民から見た今をテーマにゲストの方とトークしてまいります。神奈川県川崎市中原区にある武蔵小杉、川崎 FM のスタジオがあるのも武蔵小杉なんです。十数棟のタワーマンションが立ち並び、警察署、消防署、区役所など公共機関がコンパクトに集中しています。全国でも有数の電車アクセスで、交通の便は非常にいいのも魅力です。セブン&アイホールディングスが運営するグランツリーをはじめ、大きなショッピングモールが立ち並び、昔ながらの商店街、駅前通り商店街、法政通り商店街、サライス通り商店街、まだまだあります。小杉サードアベニューの全面開業を控え、まだまだ建設計画が進む武蔵小杉、住みよい街としてますます人気になる一方、朝の駅混雑や去年の、台風19号による被害も話題になりました。実際住んでみて体験してみてどうなの、このような話を伺うのは本日のゲスト、武蔵小杉のタワーマンション在住、武蔵小杉住民にはおなじみの小杉フェスタのデザイナーでメンバーでもいらっしゃいます、株式会社フォン代表取締役社長、本平元井さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本平元井さん、さっきからね、いっぱいいっぱい話していただいて、もうあのカメラのね、映し方の話もしていただきましたけど、
はい
はい、途中になってお話先は有料ということなんですが、はい、改めましてラジオお聞きの皆さんへ自己紹介をお願いします。
はい、本平元井と申します、周りからは結構元井さん、下の名前で呼ばれることが多くて、
うん、そうですよね、
はい、なんかそれが名字だと思われてるんですけど、実は下の名前で、はい、元井です。
私もお会いした時に皆さんが、周りの方が元井さん元井さんって言うんで、お名字だと思ってたんです。
そうなんです、ね、あの嫁のご両親にもそう思われてました。下の名前は何ておっしゃるんですかって言われました。
なるほどね、はい、元井なんですかみたいな感じですね。はい、ありがとうございます、
はい、デザイナーと、あと、まあ、写真を撮ったり、動画を撮ったりとか、はい、まあ、あといろんな仕事をしてますね、
はい、
お祭りのね、企画みたいなこともしてますし、はい、コンサルティング、病院のコンサルティングとかもしてます。
へえ、はい、これまたびっくり。
そうですね、はい、IT 系のどんなパソコンを入れた方がいいとか、どんなシステムを入れた方がいいとか。
そうなんです、ね、
はい、
これね、本井さんね、あのゲストトークコーナー時間がちょっといっぱいなんで、
はい、
まあ、あの簡単にね、
いろいろ
ポンポンポンと行
って、まあ、いっぱいやってます
ということで、まあ、スイッチオンの実はロゴデザインも、
あ、そうです、
お願いしたんです
よ、ね、もうね、何年前ですかね、
ありがとうございます、
初回、ね、
5年前、
そうです、あのディレクターのシチューさんからラジオを始めるって聞いて、うんうん、もうすぐ、あ、じゃあロゴ作りましょうっていう
感
じ
で、はいはい、もうご縁をいただいております。しかもテスト放送の初回ゲストも元井さんでしたね、はい、
テスト放送ですけど、
テスト放送ありがとうございます、はい、で、まあ、いろいろとね仕事されてて、最近のお仕事は、
はい、そうですね、コロナになって、うん、ちょっとそのお祭り系の仕事はちょっと今ストーンダウンして、まあ、ね、例えば盆踊りがなかったりとか、うん、小杉フェスタもちょっと縮小、まあ後で話しますけど、うん、あの違う形になるので、はい、そういうのはちょっとなくなったんですけども、うん、逆に皆さん在宅されてるので、うん、あ、今私のホームページどうなってるんだっけとか思い出しちゃう人が多くて、ホームページのリニューアルですとか、あと、まあ、この機会に研修をしっかりさせようってことで、うん、研修のビデオを作りたいみたいな話とかは結構来てまして、逆にちょっと忙しいです、
ね、すごいな、この、ね、中でお忙しいっていう ね、羨ましいですね、うん、私たち休止してましたからね、はい、はい、武蔵小杉は、何年になります
か、武蔵小杉に住んで11年目だと思いますね、
11年目、はい、私と一緒だ、私もね小杉在住なんですけれど、はい、住居を取り巻くこう環境的なものって、今やっぱりタワーマンションが紹介文でもさせていただいた、はい、十数棟建ってきて、はい、で、まあ、タワーマンションもありの、でも昔ながらの方たちと交流して、ね、はい、商店街もありの、ね、住居を取り巻く環境っていうのはどういう感じですかね、
まあ、ちょっと私が住んだ当初はですね、うん、全然お店がなくて、それこそ
確かに
あの個人名で申し訳ないですけど、サイゼリアができた時に行列ができるぐらい店がなくて、
確かに
すごい大変でしたよね、あのグランツリーもないし、
ない、
何にもなくて、物干し竿を買いに川崎に行った思い出があります。
ああ、なるほどね、今そうなると相当変わりましたね、
そうですね、確かにね、電気屋さんもでき、野島電気さんもできて、電気屋さんもなかったので、うん、電球も買えないみたいな、
確かに
そういう意味ではお店がすごい増えて、うん、で個人店も結構増えてきたじゃないですか最近、うん、あの食、
はいはいはい、
ご飯食べられるところ、
うんうん、
なのですごい住みやすくなってきましたね。
そうですね、はい、横須賀線口の方は今はバスロータリーが整ってるけれど、何にもなかったですからね、は
い、何にもなかった
ですね、信号もなかったですからね、もう信号ないからスーッと渡っちゃってましたね、走ってね、あ、まあ、その辺は今警察の方も聞いてるかもしれないので、ね、気をつけましょう、はい、ということで、じゃあ以前元井さんどこに住んで
た、武蔵小杉の以前は調布に住んでましたね、調布がちょっと住んでて、
調布っていうと
何線、京王線の調布ですね、
調布から引っ越した理由とか、
僕その前千葉に住んでて、千葉の行徳ってとこに住んでたんですよ、
東海線
の、
う
ん、でその時駅の上に住んでたんですよ、
駅の上の
マン、なんかアパートみたいな、駅直結アパートに住んでて、
へ、
駅の近くってめちゃくちゃ便利だなと思ったんですよ、はいはいはいはい、それまで駅から10分みたいなところによく大学の時とか住んでたんですけど、うん、で調布の時も駅から1分ぐらいのところに住んだんですよ、それで、でもう駅前がいいと、もう電車超便利、
はいはいはいはい、
でもう車の生活を諦めて電車にするときに何がいいかっつったら、まあ交通利便性として武蔵小杉はものすごくこう電車がいっぱい通る計画があるってことで、でその前にタワーマンションが建つ計画があるってことで武蔵小杉に決めたんです、だからその経緯があって調布行徳という駅前路線、駅前住宅環境を引き継いで決めました、
まあ、駅から近さっていうところが、
ね、そうですね、
はい、今あの交通の便っていうのもねお話しいただいたんですけど、はいはいはい、私も11年前にここに決めたのは、その時娘たちが中1中2で年子なんですけど、あの違う中学校通ってたんで、やっぱりすごく便が良かった、どこ行くにも、
ね、
うん、
はい、
あとはタワーマンションが立ち並んできたばっかりの頃で、明かりがすごくいっぱいあったことに、女の子2人育てるには安心だなっていうのがありましたね、暗いところよりはね、はい、やっぱり交通の便というところがちょっと一番に出てきてしまうところではあるんですが、はい、タワーマンションというと、その、まあ、タワーマンションに限らないな、武蔵小杉というと、まあ、交通の便がいいよねって言われて、じゃあ武蔵小杉というとタワーマンションいっぱい建ってるよねって言われて、うん、その次にね、そうすると何言われるかというと、私なんかはタワーマンションってなんか住民同士のつながりコミュニティないんじゃないとか言われるんですけど、元井さん言われます？
言われますね、言われるんですけど、うん、住んでみて、うん、私もそう思って入っ った結果、うん、全然逆ですよね、はい、すごいですよね、住民間のその連携って、もう一つの町なので、うん、でやっぱりその上の方がなんていうのかな、偉い下の方が悪いってことは全くなくて、
うん、
逆にこうなんかこう例えば僕風邪ひいてインフルエンザになって、うん、あのってみたいなフェイスブックに投稿したら、うん、ドアノブに隣の方が救援物資をかけてくれたりとか、すごい、すごいですよね。で、なんかこう、やっぱ昔ながらのご近所さんで、うん、ほら、ご飯をね、多く作りすぎちゃったからみたいな、まあそこまではないんですけども、やっぱりあの、お土産を買ってきたりとか、うん、そういうのありますし、うん、で、それこそ、もう後で話しますけど、台風の被害があった時とかも、うん、ものすごい協力体制がすぐに出来上がるぐらい仲良くて、やっぱり普段からどのぐらいこう、コミュニティを作ってるかにもよると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
うちのマンションの場合、すごい仲いいですね。
そうですよね。はい、私も、あの私のマンション長屋って呼んでるんですけど、昔で言うと長屋っていうと横に長いイメージじゃなかったですか、今は縦に長い、
そうです、ね、
長屋、はい、やっぱりあの、ま、私は子供たちがもう大きくなってから引っ越してきて、でママさん同士のつながりっていうのがなかなかなくって、うんうん、で自分たち自らあの夫とこうなんだ、理事会とかに顔を出すようになるんですよ、立候補したりとか、うんうん、そうするとそこのつながりから始まって、今元井さんおっしゃったようにいろんなコミュニティができてって、で今ではマヨネーズ一杯貸してくれるみたいなねそういうコミュニティもできて、本当にね、あの武蔵小杉のことをねちょっとあの気迫って思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、そんなことはないんですよね。
住んでない人の想像の世界なんですよね、うんうんうん、想像とあとドラマとか映画とか、うん、そういうのの影響で、うん、それで想像するところなんですけど、実際住んでみると全然違いますよ ね、
はい、ドラマ知ってる、ゆうゆう、あのなんだっけ、
なんだっけ、
回数によって
か
ありましたね、幼稚園ママのドラマだね。
正直私あの、うん、マンション住まいの経験がなくてです
ね、はいはい、
のであのタワーマンションってそういうところなのかもしれないなっていうのはちょっと思ってたところがありました、
う
ん、はい、あの恵子さんとかと仲良くさせていただくまでは、
う
ん、はい、
までは、
までは、
まあ、まあ、私まだゆうゆうに、マヨネーズ一杯ちょうだいとかは言ってないです
けど、来てくれます
いやでもね、本当にドラマとか見ちゃうと、もしかしたらね、気迫とか階級があるんじゃないのとかね、そんなことを言ってくる、まあお友達もいることはいるんですけれどね、はい、まあ元井さんも感じている、私も11年住んで感じている、全然気迫ではないということですね、はい、はい、そしてね、元井さん、パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズができました、はい、もうウエスト島と、
はい、そうですね、
はい、そして小杉サードアベニューなど新たなタワーマンション増えてきた
み
た
いですね、
タワーマンションの引っ越し間、あのタワーマンション間の引っ越し、
あ、ありますね、
多いって聞きます、はいはい、やっぱり、
あ、空中族って人ですね、
空中族、
空中、あ、なるほど、
タワーマンションがタワーマンションに引っ越していく人、空中族って
言うんですよ、
なので、例えばじゃあある値段で買って、うん、それをちょっと1割増しで売れたっていうんですか、うん、だからちょっといいマンションに住めるんですよ、うん、それを繰り返していくと最初の倍ぐらいのマンションに10年後住んでるみたいな人がいます、
へ
え、
実際いらっしゃる
んです
か、ね、でもやっぱりそれって元井さん、はい、あの武蔵小杉は住みよい街だからじゃありません、
そうですね、うん、要するに売りに出して買い値よりも高く売れるってなかなかないと思うんです、うん、今の日本で、うん、それができる、うん、あの資産価値がある街ですね、
なるほど、なるほどね、
はい、どんどん上がっていくんで
勉強になるな、これはな、今日
はそういうことに、
そうですね、ちょっとお金の計算してみようかなと思ってさあ、あの日々の買い物とか食事どうしてます、
日々の買い物はここのスーパーすごい、まあ、笹田さんもご存知多いじゃないですか、
そうなのよ、
スーパーすごい充実してますよね、
スーパーね、
もうあのフーディアムなりトーヨーカドーさんなり、
そう
あの大野屋さんなり、もう地場のスーパーから、うん、そのチェーン系のスーパーまですごい充実してるので、
そうなのよね、で、あのムサコマダムとかいう単語聞いたことあります、ゆうゆう、
ムサコマダム
聞いたことないよね、
ちょっと私も聞いたこと
ない、まあドラマの世界ですよ
ね、 ね、 なんかねマダムとか言われることもある、まあ私に直接言ってくれる人はあんまりいないんですけれどね、でも言われることもあったりして、でも実は今の話にあるようにスーパーマーケット多いので、夜ね意外とね7時以降にね 20% オフのシール貼られたりするところね、私食事の後に買い物行ったりするのね、全然マダムじゃないよね
庶民我々庶民ですからね、
そうです、はい、まあ、スーパーマーケットがいっぱいあるということでね、はい、そういうところも住みやすいんですね、そうですね、はい、そして、元井さん、
昨年の台風19号ありましたね、
はいはいはい、
10月でしたかね、はいはい、武蔵小杉周辺、そしてね、中楽上丸子山王町にも大きな爪痕を残しました、はい、その時元井さんの周りでは何が起きました？
そうですね、まあ、うちのマンションもちょっと停電しちゃったりとかして、うん、すごい被害を受けたんですけども、うん、まああれですね、まあ、詳しい話はあれですけど置いといて、うん、まあ、住民がすごい協力して、うん、その対応に当たりました。でちょうど先週ですね、その台風被害も全て完了して、
すごい、
同じこう台風が来た、同じ規模の台風が来た際に、うん、もう全くその被害を食い止める施策も打てたので、よりこうなんですか、以前よりパワーアップした形になりましたね。
その困った時が起きた時にね、はい、住民同士の協力が得られたっていう、はいはい、裏というか影というか、今までやってきたことには何があると思います？
うちのマンションの場合は毎年防災訓練をやってるんですけども、はい、その防災訓練に合わせて各階の、人で集まって、顔見せ会みたいのをやったり、はい、自分の階と上下の階で合わせてそのブロック単位の顔見せ会をやったりして、やっぱ、ま、上の階とか下の階ってタワーマンションで行けないんですよ、セキュリティの問題で。自分の階にしかエレベーターが止まらないんです、ね、止まらないか、はい、自分の階のエレベーターからエレベーターホールからしか出れないんです。エレベーターホールにもセキュリティがあるので。
元江さんのマンションはじゃあそういうタイプなんですね。
なんですだから他のフロアに行けないんですね。だからご挨拶とか行けないんですよ、ピンポンしない限り、
うんうんうん、
なので下の階に誰が住んでるのか大体わからないんですけど、
はいはいはい、
そういう機会があるとやっぱうち子供がいて、うん、ちょっと振動したらごめんなさいねとか、うん、うちペットがいるんで吠えたらごめんなさいねみたいな話ができるじゃないですか、うん、そういうのを10年間ずっとやってたので、うん、すごい顔見知りが多くて、で毎年やっぱ七夕、お花見、クリスマス、もう会が毎回毎回会があって200人とか300人単位で人が参加するので、
マンションイベントだ、
ね、そうですね。そうするとやっぱママ友を中心に子供世代を中心にお友達になったり、シニア世代を中心にお友達になったり、でうち共同風呂があるんですけど、はい、実家に、その大浴場なんです
よ、
で大浴場館で大浴場毎日利用する人とかで、まあ、お風呂友達がいたりとかして
裸の向き合い
そうですね。そうするとなんかいろんなところのクラスターが、クラスターっていい意味のね、うん、いい意味の集団のクラスターがくっついて、
う
んうん、相乗効果で全員が仲良くなるんですよね。
確かに、はい、いろんな生活環境において、例えばお子さんがいらっしゃる人、そして、シニアの方たちだけで生活されている方、はい、いろんな人がいらっしゃるから、全員が全員仲良くなるというよりも、はい、その、いわゆる集団が何個もできてって、っていう、そしてその、また、塊が一つになって、はい、そして協力体制になったという感じですか。
そうですね。やっぱりどうしても一人がいいって人はどの集団にもいるので、そういう人まで無理やり取り組むっていうのは難しいんです、うん、でもそこの人は一人が好きで一人で住んでるよってことを知ってることが大事なんです、うんうん、いざとなった時に、うん、でそれがたくさんの人がいるとそれで全員をカバーできるので、うん、まあ、協力できる人は協力して、うん、でちゃんとその目を行き届かなかなきゃいけない人まで目を行き届かせることができる、声かけができるってことができてれば、うん、マンションとしての防災とか、うん、コミュニティって成功してると思うんですよ。
これってそのタワーマンションに関わらず限らず、やっぱりコミュニティがあったりコミュニケーションが取れているその場所って強いかもしれませんね。
タワーマンションの場合そのどうしても予算が集まりやすいんですよね。管理費が皆さん多くなるのでイベントが打ちやすいんですよ。例えば10個のアパートだとじゃあクリスマス会しようってしても多分誰がお金出すのってなるけど、タワーマンションで500人が住んでれば1人100円出せば5万円集まるじゃないですか。そういうぐらいこの予算のバジェットがあるのでコミュニティを作りやすいと思うよ、うん、逆に。
なるほどね。
はい。
その台風の後にね、はい、実は私もプロデューサーのシチューさんも、はい、ちょっと片付け、台風の被害にあった先ほど言った上丸子の山王町に片付けで少し足を運ばせていただいたことがあったんですよ。ね、ゆうゆも一緒に行きましたね。でそれは取りまとめとしてNPO 法人のね小杉駅周辺エリアマネジメントの方たちがお声掛けくださって、誰かボランティア来ませんかということでね、でそういう団体があるっていうことにも感謝です
し、
そうですね、
うん、でそこにじゃあ私も行くわって言ってあの時相当な数の有志の方たちが、
いや本当ですよ、
集まりましたよね、
はい、うちのマンションもちょっと被害があった瞬間に、うん、もう周辺のマンションとか、うん、もうそれこそ NPO、ベリマルの NPO からもすごい支援を、うん、何が必要ですかとか、うん、あの人手は足りてますかとか、うん、ものすごいって、うん、それこそもう数え切れないほどの支援を受けたので、うん、この辺のその武蔵小杉という今まで作ってきた小杉フェスタを中心としたこうなんかこう一体感のあるコミュニティはそれに生きた感じがします ね、
うんうん、ね、先ほど何でしたっけ、空中散歩じゃなくて空中族の人たちも、はい、もしかしたらそういう意味でもなんか利便性とかではなくてね、そういうコミュニティの部分でも感じていらっしゃるのかもしれませんね。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、で、今年まだ関東にね台風が来てないんですけれど、はいはい、元井さんのマンションではやっぱり対策とか考えてらっしゃる。
そうですね、もうこの半年間ずっと、うん、有志で集まって、はい、まあ、すごいメンバーが集まって、もう専門家チームが集まって、やっぱ1500人以上住んでるので、やっぱいろんな専門家がいるんですよ、うん、まあ、プランターの設計者とか、はい、弁護士さんとか、はい、もう行動計算できる人とか、うん、SE とか、でそういう人たちも専門家が集まって、原因を追求して、その原因対策を打ってきたので、うん、去年と同じ台風が来ても、全く問題がないレベルまで、そのよりパワーアップさせた、マンションの設備を。
すごい。
で、かつ、よく報道で言われてるのは、これで積立金とか、管理費すごい上がるんでしょうって言われてるんですけど、保険で全部降りたので、全く降りない、上がらないんで、今まで通りの生活ができるようになりました、先週。
すごいですね、はい、なんか、うん、羨ましいというか、ちょっと勉強になりました。私もマンションに持ち帰ろうと思いました。これからのその武蔵小杉は、どうなっていってほしいですか？今のご自身の経験からしたら、はいはい、やはり各マンションでもそういう対策できますよということをね、小杉さんの方から伝えていただいたりとか。
うちのマンションとしてもニュースリリース出してますし、うんうん、フィードバックをたくさんしてますので、うんうん、それで、まあ、各マンションが対策、うん、例えば今できてるザ・ガーデンさんっていうのは、はいはい、うちのマンションがやった例えばその下水管にバルブをつけるようなやつが最初からついてるんですよ、うん、やっぱりこう後からできたマンションの設備はしっかりしてるので、うん、じゃあうちのマンションない部分はどこなのかっていうことを各マンションが、まあ、持ち帰ってもらって対策を取っていただければ、やっぱこの辺ちょっとハザードマップ的には水害の被害を受けやすい地域で多摩川も近いので、うん、その辺は各マンションがしっかり自治して被害を受けてもすぐ復旧できるような体制にしてほしいですね、
はい、今私は武蔵小杉どうなっていってほしいですかっていう質問にしちゃったんですけどね、はいはい、これって小杉に限らず、はい、どこの地域でもできそうなことですよ ね、 すよね、お互いに情報共有し合って地域でみんなで情報共有すると、そういうより良い方向に向いていくんじゃないかということを今お話しいただきました、ありがとうございます、はい、ところで全然話変わるんですけどね、元さん、はい、外出が多かったじゃないですか、てか今も自粛されてるじゃないですか、うん、どんな食事楽しんでるんですか、
あのコロナ自粛の時ですか、
そうなの、このね小杉スイッチオンファミリーみんなね食べ物のことが大好きなの、
うちもすごい食が趣味なんで、うんうん、でも結構普段作らない食事作りました。なんかローストチキンとか。
わー、
僕が
奥様ではなく、
なんかピラフみたいなのを作って鶏に詰めてオーブンで焼くみたいなのやりました、
うんうん、おいしいやつだそれ。
なんかね、あんなんできるんだと思って。
すごいですね。はぁ、あ、今度食べに行きます。やっぱりタワーマンション同士ね、交流が必要ですので。いやー、ゆうゆうちょっと美味しそうな話を聞きましたね。
あとまあ、テイクアウトね、普段行ってないお店も、やっぱテイクアウトやってたので、持って帰って食べたりとかしてましたね。
はい、いやありがとうございます。さあ、最後、ちょっとね、2項目ぐらいあるんですけれど、はい、武蔵小杉のここが好きっていうね、とっておきの場所ってあります？
僕、場所というか人が好きですね。
おー、出ましたね、
はい。やっぱいい人集まってますよね。マンションの中もそうなんですけど、内外で、例えば小杉フェスタのやろうって集まった人たちもすごいみんな、いい人ばっかりで、こう、みんなで楽しむ、アイベントするにはどうするかって知恵を出し合って、作っていくのもすごい楽しいです。やっぱこういう、そういうのがあったからこそ今この場に多分入れると思うので、僕をすごい成長させてくれた街だと思うので、そういう人もいいですね。
涙出てきたなって。
ゲイコさん、いや、本当に。人って、やっぱ宝ですよね。
そうですね。
うん、思います。
いくら便利でも、やっぱ箱じゃダメで、やっぱ中の人が良くないと。
うん。そう。 ね、あ、ちょっとなんか合図しちゃってますけどね。さあ、元井さん、はい、いいお話聞かせていただきまして
、
ミャッシュ
で。なんで泣くんですか、なんで泣くんですか。
いやいや、もう胸がいっぱいになっちゃった、
ね。いっぱいになっちゃった。
はいはいはい。さあ、告知がありましたら、はい、教えてください。
告知、あ、ちょっとあの、去年、あの昨日ね、あの笹田さんも、はい、あの一緒に会議出ましたけど、小杉フェスタ、今年はオンライン開催ですからね。小杉フェスタと、真ん中フェスを共同開催で、はい、オンラインで、
そうです。
はい、10月の17日ですね。はい、
そうですね、
はい。やりますから、あの、はい、ぜひ YouTube で、うん、1日生放送か、はい、まあ、放送して、うん、それにオンラインのセミナーとか、はい、ワークショップありますのでね、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
これあれですか、近々になったらどこかで告知見れるようになるんですかね。
そうですね。小杉フェスタ .com で、公式ホームページありますので、はい、そっかえりまるのホームページとか、はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間のね、20分ぐらいちょっと儲けさせていただいた割にはあっという間だったんですけれど、もう言わなくて大丈夫、大丈夫、
ね、あの写真のこと言いましょうか、
長くなるんでここで終わりにします。さあ、本日のゲスト、武蔵小杉のタワーマンション在住小杉フェスタのデザインも手掛けメンバーでもいらっしゃいます、株式会社フォン代表取締役社長デザイナーの本平元井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。番組最後にもう一言ちょっとお伺いするので、はい、まだいてくださいね。はい、はい、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここで一曲お送りしましょう。またまたゆうゆうからちょっと曲紹介お願いしようかな。
はい、はい、今度はですね、見学に来てくださってる大学生ゆりなちゃんからのリクエストで、
はい、
パフィーさんアジアの純真聞いてください。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、懐かしいね、パフィーの曲を聴いていただきました。懐かしかったね。はい。毎週木曜日2時30分じゃない、2時半から、あ、2時半じゃない。同じこと。2時からお送りしています。川崎翔、タイムコスギスイッチ。続いてのコーナーは、今日の1分防災で、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。はい、本日も、冊子をね、情報に元に、ゆうゆうに伝えてもらいましょう。お願いします。
はい。はい、本日も、備える川崎から、はい、ご紹介したいと思うんですけれども、うん、7ページに載っているコラムをちょっと、
ね、教科書みたいですね、相変わらずね、
はい、これを、ね、私これをあの教科書として私、ね、学んでさせていただいてるんですけども、うんうん、
はい、
はい、エコノミークラス症候群を予防するには、うん、というコラムを見つけたのでご紹介したいと思います。エコノミークラス症候群ってね、うん、聞いたことある方もいらっしゃると思いますが、うん、食事や水分を十分に取らない状態で、うん、車ですとか狭い座席に長時間座っていて、はい、足を動かさないと、起こる症状のこと、症候群で、はい、血行不良がね、起こるので血液が固まりやすくなり、その固まった血液が血管の中を流れて、血管を塞いだりとか肺に詰まってしまうと肺塞栓っていうね、症状を引き起こしたりとかもするんです。ですので、例えば、避難所でのちょっと狭い空間で、体育座りをして待っていたりとか、そういう時にもですね、エコノミークラス症候群が発症しやすいということなので、それを発症を防ぐためには、ぜひ、まずこまめに水分をぜひ取っていただきたい。はい、あとは、軽い体操とかストレッチをですね、時々行っていただいて、
はい、
足がこう固まっちゃうといけないから、足の指でグーパー、グーパーってちょっとやってみたりとかね、はい、足を上下にこうちょっとつま先立ちみたいに、座ったままでもできますから、つま先立ちで足をこうパタパタ、上下運動してみたりとか、はい、あとは、なるべくゆったりとした服装を心がけて、いただいたり、あと眠るとき避難所ですとか狭いところ眠るとき足を高くして眠っていただく、こういうふうに、対策をぜひ皆さんしてみてください。
はい、血流を良くするというところがポイントなんですね。はい、ありがとうございます。ゆうゆうのね、冊子ね、赤いなんか文字がいっぱい入ってるの、教科書みたいな、
教科書みたいな、
少しでも役に立ったらいいなというね。はい、今日の1分防災のコーナーでした。
さあ毎週木曜日生放送でお送りしています川崎ショータイム小杉スイッチ、うん、時には早口でいつも早口で聞き取れなかったかもしれませんけれど皆さんね、はい、あと少しとなってしまいました。いただいているお便りをご紹介させていただきましょう。
はい、今日もありがとうございます。はい、お願いします。早速まずは川崎市中原区新丸子のお兄ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
健吾さんの声落ち着いていて、うん、かっこいいですね。
あ、素敵。
あ、失礼しました待ってもう一回読ます。今のあのもう一回いいですか。はい、失礼しました、うんうん、ゲストさんの声落ち着いていてかっこいい大変失礼いたしました。でも違いますよ、けいこさん、はい、この後ね。でも僕はけいこさんのファンです。
ありがとうございます。
は
い、
台風被害のことメディアはその後のことを取り上げないので、うん、こうやってラジオで続報が知れてよかったです。マンションでも保証や対策があったんですね。僕の住むエリアも新丸子かな、台風被害があったので、今年は同じことが繰り返されませんようにというか自分も店も対策しなきゃと思います。
はい、
ね、聞いてくださって、
もう豊さんのねお話聞いてくださって、うん、はい、
すごくあの本当ためになってる方たくさんいらっしゃると思います。
はい、
そんなね元井さんに向けてもう一つ匿名希望の方から、はい、元井ちゃんがゲスト聞いてるよと人
どれもな
る
でしょうね。
どれ
も
なる
でし
ょうね。何かが送れないからね。
送れないから
ね。ありがとうございます。
続きまして、はい、高津区お住まいのラディッシュ坊やさん、
はい、ありがとうございます。
いつも聞けるとは聞いています、うん、小杉水町の皆さん、ゲストさん、こんにちは、
はい、こんにちは。
以前の放送のおにぎりキャラバンの話が面白かったです、はい、うん、オンラインでつなぎながら一緒に料理して食べるって斬新でした、
はい、
人に会わなくていいって幸せだけど、うん、人の幸せを感じていたいとかそういうことありません？あって、と。
はい
よね、人のね、もう恵子さんキーワード人だから ね、
そうだから、1月の野田さんの回を聞いていただいたんですね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして差出人ゴールデンレトリーバーさんから、
ありがとうございます、
はい、ルルお姉さん、先週の放送を聞いてくださった方ですね、うん、ルルお姉さん初メインパーソナリティおめでとうございます。
あ、ね、そうだそうだ、
ね、本当にね、はい、頑張って、やりました、
うん、
今年の夏は遠出はできないので、うん、夏の美味しいものたくさん食べたいと思います、
はい、
先週ゲストだった山めぐさんのおすすめのお取り寄せ、うん、グルメも食べてみます。
はい、
ありがとうございます。
先週の山めぐさんもね、暑かったですね、食べ物の話はね、
すごいね、やっぱ盛り上がっちゃうな、
食べ物の話、大変です、
もう一ついただいてますよ、
はい、ありがとうございます、
はい、姫さんから、うん、毎週楽しく聞いてます、武蔵小杉の旬な情報が満載なところが大好きです、はい、これからも旬でお得な情報よろしくお願いいたします、
はい、姫さんもあれですかね、うん、食べ物が好きなんですかね、
かな、う
ん、
そうなのかな、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつもお忙しいところたくさんのねお便りメールをいただきましてありがとうございます、うん、以上お便りご紹介コーナーでした。
それでは最後になりましたが、元井さん、
はい、
本平元井さん、
はい
はい、
これからの夢、
はい、
または野望を伺いたいと思います。
夢、
はい、リスナーの皆様にどうぞ。
そうですね、私あんまり長期の夢っていうのは持ってなくて、実は毎年一つ新しいことを始めようっていうのを、
うん、
人生の目標にしてるんですね。それで仕事の幅とか人脈の幅を広くして、うん、で自分の要するに成長になればいいかなと思ってました。
じゃあ今年というか、はい、お誕生日をこうきっかけにしてるのか、
まあまあ、
2月なのかよくわかんないん
ですけど、はい、1月ですね、はい、
今年は何ですか。
今年は動画のやっぱ編集とかそういうのをすごい頑張っていこうと思ってたら、うん、その新型コロナウイルスの関係があって、うんうん、まあそれがマッチしてすごいこう仕事になったんです。もともと勉強してたんですけども、っていうのがあったので、
はい、
去年はまあ動画の撮影とかを始めて、うん、機材を買ったりとかしてっていうのをやって、だんだんちょっとやってるので、
じゃあもう目標を設定したものがもうほとんど今この新型コロナウイルス、
今年ちょっとマッチした感じですね、
の間にも、はい、なんとなく近づいてて、さら、
ね、
なる飛躍を、
そうですね、
はい、楽しみにしてまいりまして、
あんまり長期でやるとなんか大変なのでは
い、ありがとうございます。皆さんもね、この長期じゃなくて1年1年でね目標やってみるといいのかもしれませんね。
いいですね、その方法素敵だな、はい、
ね、やってみよう、うん、そうしよう、はい、ということで本日は武蔵小杉に在住、そしてね、小杉フェスタのデザインも手掛けておりますメンバーでもいらっしゃいますデザイナーで、株式会社フォン代表取締役社長でいらっしゃいます本平元井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあもうあっという間のね、58分でした。川崎ショータイム小杉スイッチの、うん、本日はちょっとね、フロサポ情報をいただいてないので、ね、ごめんなさいね、はい、楽しみにしてた方ごめんなさい。来週はねもしかしたら、情報をお届けできるかもしれません。本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、またね最後までお聞きいただきました、ありがとうございます。 この番組は各社の提供でお送りしております。さあここまでのお相手は小杉在住の DJ 恵子と、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、そしてスタジオの外にはね、プロデューサーのシチューさんとパーソナリティのゆるるお姉さんも見守っててくれました。はい、ありがとうございます。さあ川崎ショータイム小杉スイッチオン。来週のメインパーソナリティは皆様大変お待たせいたしました。はい、お久しぶりのあの毒舌オンちゃんですよ。毒舌オンちゃんが戻ってまいります。
ね、もう
は
い。毒舌をまた聞けるのがね、
すごいですよ、早口ですよ、私も早口なんですけど、ね、早口だけど、あの方余計にすんごい早口なんですね、うん、
ジェットコースターみたいな、
大変ですよ、ね、人をねジェットコースターに巻き込んでるね、うん、はい、お楽しみにしててください、うん、さあ元井さん、はい、あと少し時間があるようなんですけれど、はい、何か皆さんにメッセージあります？リスナーの皆さん、
めちゃめちゃぶりきましたね気を抜いてました
打ち合わせにはないことはね、うん、この番組よくあるんですよ。
あでもなんか笹田さんまたあれですね、昔、うん、ポッと LINE 来て、はい、寿司食い行きませんかって来たことありますよね。
それ何ですか、
ね、あれ面白かったですよね。なんか新しく寿司屋ができたんですよ。はいはい、武蔵小杉の回転寿司が。はいはいはい、で今いるけど、誰だかといたんですよね。で、誰かが帰るから代わりに来ないみたいな、なんかピンチヒッターみたいな感じで呼ばれて。で、僕もちょうどその時、暇で、ポッと行ったんですよ。
行ったんだ、
もう行ったんだ。来たんだ、みたいな。
呼んどいて来たんだって。
そうですね。皆さん、ね、これが、武蔵小杉のコミュニティ
なんですよね。
はい、ありがとうございます。まとまった。まとまった。ということでね。はい、もう一度言います。来週は毒舌オンちゃんがメインパーソナリティです。はい。それではみんなでさようなら言うんだけど、あとちょっと時間があるから、一人ずつさようなら言ってみる。さあ、元井さんからどうぞ。
また、今回3回目ですかね、出演は。
そうだ。
4回目指して、はい、活躍してまいりますので、頑張ります、
はい。ありがとうございます。ゆうゆうはみんなに、はい、
また私も今度メインパーソナリティがやることが来るので、うん、その時は応援お願いします。さようなら。
はい、そして DJ 敬語からもさようならです。せーの、みんなです。さようなら。